祈ります。天のお父様、素晴らしい天候のもと、天を仰ぎ、喜びと悲しみをみんなで共有し、神様がおられる。私たちの背後にはいつも主が力強く立っておられることを深く覚えて、今日祈りを捧げ、また聖書の言葉を心で受け止めることができ、ここからそれぞれの家庭、職場、地域に使わされていきますこと、この大いなる恵み、素晴らしい一日、一週間を感謝します。どうぞ疲れている方、心に傷を負っている方、特にご家族、大切なご家族を送られた方々に、神様の慰めと力づけとねぎらいがあって、そしてまた再びあなたが希望をお与えくださることをよろしくお願いします。これからのひとときも聖書の話をしますので、よくわかるようにお願いし、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。最近お久しぶりですとここで言われることが多くて、多分たまたまつながって1ヶ月ぶりぐらいに日曜日の礼拝に来たと思いますが、まあ、私の近況を言えば、大熊に行くことも、まあ、日曜日に限らず、まあ、ちょっと増えましてですね、先日、まあ、パソコンも持って行って、メガネも持って行って、そして100万人の福音の原稿もいつも追いかけられてるから、向こうでも1日2日分書かなきゃなと思って戻ってきたのはいいんですが、ないんです、メガネが。でメガネがないと見えないんです、私。それで夜遅い時間、失礼ながら大熊の大熊町の施設、それから、お風呂、それからコンビニまで出ましてですね、そこに行ったんですが、ないでしょうかって、いや優しいですね向こうの方々、夜遅いのに駐車場まで行って探してくださって、結局なかったんですね。で、まあ、次の朝、じゃあもう一回戻ろうかな、自分で探しに行こうかなと思って、もう一回お祈りして、そして自分の車開けましたら、まあ、夜見えなかったんですが、黒いメガネケースが、ティッシュケースの裏側に落ちてましてですねいや神様優しいし、大熊町の人も優しいなと、ほのぼのとする一コマもあったんですね。皆さんはどんな過ごし方をなさっていますか。今日は時の流れ、流れですから、静止画像じゃなくて、どっちかというと動画です。まあ、私たちは静止画像、写真を見ても、ああこんな表情してたんだ、あの時こんな景色だったんだ、それも味わいがあります。しかし歴史は流れですから、時は流れですから、まあ、本当に光陰矢のごとしで、まあ、聖書の時というのはね、時計がカチカチ動く、そういう時じゃないんです。始めがあって終わりがあって、その出来事を時というんですね。まあ、ちょっと思い当たらないですか。自分が生まれて、そして意識が出て、そしてアイデンティティが何とか確立されようとして、いろんなことがあった時は長かった。中学時代も長い、高校時代も長い。でところが成人して仕事なんか始めると、本当に瞬く間、光陰矢のごとしで、こんな年齢になったのっていう感じがないですか。早いんですよ。で私もいつの間にかこんな年齢になったと思ったら、あとどれぐらい時が自分に残されてるかなと思う視点になったり、こういう時はね、年取ったなって思わない方がいいそうですよ。今日が一番若いと思いなさいって。明日は今日より年取るんだから、一番若いのは今日なんですね。まあ、しかし時というのは、どういう団子というか、どういう出来事というか、大事なご家族を亡くされた時は重い時だと思います。あるいは孫が生まれた、甥っ子が生まれたって喜びの時、出来事だと思います。まあ、サッカーで言ったら、私残念だった日本の代表チームがアジアカップっていうのが先日あって、優勝すると思ってたら2回も負けちゃって、途中でいなくなってしまったんですが、やっぱ静止画像じゃないんですね。やっぱり流れですから、こういう相手と対峙したら、こういう流れになるのって、こういう動きになるのって、それをどういうふうに分析して、そしてどういうふうに手を打つのって。まあ、私たちの人生も思わぬことに出会い、なんだか自分の調子がおかしくなって、どうやってそれを立て直そうかなって、いろんな流れの中で、じゃあアウトラインを出してください。今日は3つ。 一つは神、二つは希望、三つは信仰。あの動画の世界のような流れる時の流れの中に神様だって。神様は時の流れの中で働くんですよ。神のなさることはすべて時にかなって美しいという今日の御言葉にありますが、時の流れの中で、サッカーの流動する試合、前半と後半違いますね。ピンチの時とチャンスの時、タイミングもありますね。の中で、監督がどう手を打つか、あの選手どういう行動に出るか、ね、それは読めないですね。神様は時の流れの中で時を定めて、すべてを支配している神様は時々例外的に介入し、普通はご自分で定めた時の流れの中で御業を表すので、ああ、神様だなって。二つ目は希望。時は金なりと言いますが、金儲けの金じゃなくて、これは、時は非常に貴重なものであると。お金財布に入れたら落とさないでしょ。大事にするでしょう。なくさないでしょう。のように、時を大事にしなさいと。ね。時は帰ってこない。時がいろんなものを生む。時は希望ですよ。チャンスですよ。タイミングですよ。可能性があります。じゃあ、私たちは最終的に、それは信仰。信仰で時を眺めるというよりも、見るというかね。時を洞察するという。神を見て希望を見て信仰で見るということについて、じゃあまず神を見るということについて一節を今日は、知恵者と言われた揺るぎない聖書の国の王様だったソロモン の知恵の書ですが、自らを伝道者なんて読んでですね、そして自分の功績とか国力とかにあぐらをかかず人生を真剣に探求した結果、何が分かったか、今日の3章を見るとですね、時があるんだということを悟ったというか、気がついたというか、当たり前ですけど人生は時の流れの中にあります。じゃあ3の1を読みましょう。はい、すべてのことには定まった時期があり、営みには時がある。皆さん、すべてのことは定まった、神様に定められた時期の中で、天の下の地上ではすべての営みには時があって、まあ例えばじゃあ二節を出していただくと、人にしても農業にしても植物にしても人間にしても生き死ににしても全部時の中でしょって、これ超えられないんです。自分の死で生まれたい時代、生まれたい時に生まれてきた人一人もいないんです。そしてじゃあ自分は200年生きようかな、300年生きようかなってありえないんです。まあ大体今100年前後で医療も良くなってきていますけど、それは時の中なんですね。しまったも何もないんです。神様が定められた時の中で私たちは死んでいくんです。そして生まれてきたんです。農作物も植えるのに時があり、抜くのに時があり、我が家では昨日ちょっと枝切りなんかをしたんですが、2月1月ぐらいがいいんだとかって聞いて、いつ切ってもいいってわけじゃないらしいですね。実のなる木は何でも時の流れの中ででしょうって。人生は読みましょう。二節。はい。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを抜くのに時がある。皆さん、神様は、じゃあ11節もちょっと飛んでいただくと、すべて神様が定めた時の流れの中で、そして神様は働いているんですよ。働かれるんですよ。って最初の2行目までだけ。2行目までだけご一緒に読みましょう。はい。神のなさることはすべて時にかなって美しい。はい、皆さん、神様のなさることは時にかなって神様はなさるんです。だから、じゃあ神様時の流れの中でどういうふうに働いてるかな、神様が見える、神様のお働き見えない、見えます。 私は昨日の先週のお葬式、本当にキリスト教のお葬式なかなかいいもんだなって思いますし、正先生の式もメッセージもその他の方のいろんな準備もほぼ完璧で、これは素晴らしいなと思いましたが、それを見ていて思い出したのが、100万人の福音にちょっと書いたからまた思い出したんですが、ちょうど1年前召された、まあ、精神科のお医者さんで、まあ、東京大学を出た後フランスに留学したりして、最後までずっと医者をやり続けながら小説を書き続けた加賀乙彦さん、1年前に召されましたけれども、なんでクリスチャンになったんだったかなって、お葬式だったって、お母様がお父様をご主人を亡くされて後、教会に通っていたということをお母さんが亡くなった時に知った。キリスト教の信仰を持って洗礼を受けてたって知らなかった。それどっからというと、何十年も前にミッションスクールを出ていたお母さんだった。種がまかれていた。だから種まいて明日芽が出る、明後日実がなるってありえないんです。桃送り3年、柿8年、何十年も経ってからご主人を亡くしてぽっかり開いた心の穴で、三つ子の魂100までですから、教会に通い始め洗礼を受けていた。で、加賀乙彦さん、息子さんは生まれて初めてキリスト教のお葬式に出て、まあ割と質素な生花が飾られていただけのお葬式だったようですが、自伝を読むと痛く感動して、本当に感動して、そこからお母さんが、へえ、そういう道をたどったのかということが発露となって、弓道を始め、200の質問状を書いて神父さんと対談をして、その4年後お母さんが亡くなった、お母さんのお葬式が始まりとなって、4年後に身を結び、私を置いてかないでよって奥さんに言われて、加賀乙彦の奥さんもそのミッションスクールを出ておられたので、一緒に洗礼を受けてからもざっと喜んで教会に通う生活を送ったと。皆さん、時は神様の大きなスパンの中で働いてますよ。何気ないお母さんのお葬式の生花の感動、思い返せばミッションスクールで巻かれた聖書のお言葉、その4年後に夫婦して洗礼を受けて。じゃあ皆さん、そんなに長い時間かけないと神様のお働き、神様が見えませんか、時の流れの中でって。いや、見えます。あ、確か先週だったと思いますが、北陸の能登半島地震で、隣の富山県で教会を80歳から始めるって、この教会にも何度か来られた先生、どうだったかなって、今頃になって電話しちゃ悪いけどって電話した。お電話したら、まあ、震度5弱で本は全部落ちたけど、地震は差したることはなかったそうです。よかったなと思いました。ところで年賀状に書いてあった、80歳からもう一つ教会作ろうと思って始めたんだけれども、まあ、北陸は浄土真宗ですからね、いや、すっごい迫害って書いてあったか、反対って書いてあったか、反対運動が起きてキリスト教を進出してくることに反対運動が起きて、迫害って書いてあったかな、ちらっと書いてあったから、まあ、ちょっと聞くのもなんだと思ったけど、思い切ってきた、どうですかってその思って、いや、それがね先生って、私もちょっと耳疑った、そんなこともあるもんだって。浄土真宗のお寺に呼び出されたことが2回吊るし上げのように、ここは仏教の町だみたいだったんじゃないですか、その地域だみたいに。ところが2回目の時にね、一人の人が「はい」って手を挙げて、その女性は、私は牧師の娘ですと。この横山牧師は本当に素晴らしい牧師先生ですと。なので、私はここに教会が、私の地域に教会が来ることに賛成ですと。もうバシッと言ったんです。本当に驚いて。で、その方は多分結婚かなんかで牧師の娘さんその地域に来て住んでおられたかだったんでしょうね、まあ、多分勇気のいる発言だったと思いますよ。ガラッと変わってしまって、ここで中古住宅を教会にして買って、今その絶体絶命と思って、この時代にそんなことがあるのかと思ったけど、神様が働いた。神様は誰も思い描いたことのない方法で、まあ、経典同地みたいなね、 そういうことがあるんだなって。皆さん、実は先日ある牧師さんからパンフレットもらってきて、それ読んだらね、こんなこともあるもんだって。それ京都の物語、ある女医さんの、京都大学の医学部を出られた高橋優子先生っていう先生なんですかね、私読んでしか知らないんですけども、一人もクリスチャンの友達いない、伝道されたこともない。ところが今からちょうど10年前2月って書いてあったから、8時半、京都大学でも教えてたんですかね、どっちかっていうとキリスト教を取り締まるような働きしてたんじゃないですか。この人は新しい命とかそういうことを聞いたら報告しなさいというようなね、お父さんも京都大学の、で教えてたりしていた、哲学をやっていた方のようだったようですけども、で、ね、ところが突然クリスチャンもいないし伝道されたこともないのに、何か爆発するような外で、そして心の中に言葉が飛び込んでくるような校内を歩いていて、ね、後でちょっと読んでみますけども、あなたに命を与えたのは私だって、あなたを医者としてその立場を与えたのは私だって、60年間60歳の時、今70歳ですかね、あなたを育てたのは私だと。神様の計画のためにこれからはあなたを用いる、だからあなたは私に従いなさいと。こんなことあるんだなって10年前この日本の京都大学でって思った。ちょっと有名なお医者さんだったんですけど、よくテレビに出たり新聞に取り上げられたり、禁煙外来っていうので当時は注目されてたお医者さんのようだった。実は本当のこと言えば寂しさがあった心の中にね。でもうそこから動くことができなくなって、そうだったんだ、もう涙が止まらずに、今彼女は信仰を持ってそして伝道したりしているようですが、そこの分だけねちょっと読んでみますね。何が起こったか、2014年2月3日10年前の今月月曜日朝8時半、いつものように私は自分の研究室に向かって、学校内を歩いていました。その時突然次のような言葉が聞こえたのです。あなたに命を与え60年間育ててきたのは私である。私はあなたを医者にして今の立場を与えた。私はあなたを私の計画に用いる。だから私に従いなさい。耳で聞いたのではありません。体の中で何かが爆発したように言葉が入ってきたのです。私を作った方がここにおられる。私はその場から動くことができませんでした。その瞬間、自分が生まれたたての赤ちゃんだと感じました。ちょっと飛ばしますね。私はこれまでこの世に神なんているかいないかわからない研究者としてずっと生きてきて考えていました。それはとんでもないことでした。あの瞬間から神がおられるということは動かない事実であって、イエス・キリストは2000年前のお方ではなく、まさに今生きて働いていてくださる。これは私が今この地球上に生きて存在しているのと同じ、疑うことのできない事実だと分かったとき、急に心が平安に満たされ、経験したことがない喜びが魂の奥底から次々と湧いてきて、涙がこみ上げてくるのを止めることができませんでした。いや、聖書の時代ならいざしも、新約聖書を見るとね、教会を次々と作っていくときに、今からが黄金の時だと思ったらステパノが石打ちの刑で死ぬんですよ。急ブレーキでつまずいて、どうすんのこの未来と思ったら大丈夫、人間が心配しないで、その 神々しいステパノの殉教師の膝元でにいたのがサウロ、後のパウロでした。彼は突然電撃的にキリストに出会い、クリスチャンになり、新約聖書を形作っていく人物になると思ったら、バルナバという無二の親友とたもとを分かって喧嘩して、バルナバはマルコという人を連れてキプロス島に行ってベズル島で伝道行くってなって、これでこの勢いはそがれるんじゃないかと思ったら、結果的には他方面に伝道が進展して何でもよかったんです。私たちはいちいち先が読めない、流れていく動画のような歴史に、時の流れにどうする、これ最悪って感じますけど、新約聖書を見ると神様は電撃的に働いて万事を益としてくださる。それはゆっくりとでもあり、ピンポイントでもあり、電撃的に昔は、いや今もなんですね。なので私たちは時の流れに何を見ますかって、神を見るんですよ。今週も見ますよ。別にお祈りしてメガネが出てきた時だけじゃなく、優しい神様、力強い神様、なんという圧倒的な神様。それは北陸の牧師さんじゃなくても、京都のお医者さんじゃなくても、聖書の時代じゃなくても、加賀乙彦さんの昔の物語じゃなくても、今週もこれからも。じゃあ二つ目のポイント、時の流れの中で私たちは神を見た後何を見ますか。希望を見ます。だから夢も希望もあったもんじゃないとか言わないで、時の中に、時は金なり、時の中に希望が秘められている。まあ時の中にチャレンジのチャンスがあると言ってもいいです。神様のタイミングは今じゃなくてもやがて来ると思ったらいいです。だから未来は宝物ですよ。じゃあ3節を出していただきましょうか。じゃあ次々とソロモンはいろんな時を観察して結論の11節に行くまでですけど、じゃあ3節読みましょう、はい、殺すのに時があり、崩すのに時があり、建てるのに時がある。殺戮戦争のニュースばっかりで神様は殺さないんです。人は罪人だから、日本でも殺人もあるし、大きくなれば国と国の戦争にもなるし、しかし永遠に殺し合いではないんです。終わる時が必ずあるんです。癒されるのに時があるんです。日本は広島に原爆が落ちて70年は草木も生えないと言われたんです。言われたのに70年かからなかった。とっくの昔に草木は生えて、広島はみるみる新しくなりました。崩すのに時があり、建てるのに時がある。今ふるさとに残してきたチャペル建物どうするかなって、あと1ヶ月ぐらい悩ましい時なんですけど、しかし皆さん、崩すのもあるけど建てるのもあるんですよ。めくるめくまた再びやってくるんです。時じゃなかったら建たないんです。時が来たら崩れる。だってローマ帝国の時代の建物が2000年経っていまだに全部残ってますかって、建物は朽ち果てる。だから何でだって言わなくていいんです。それが時なんです、ね、いいと思うことも悲しいと思うことも、しかしやがて希望のタイミングが再び来る。再びもう一回建てる可能性もあるんですよ。4節読みましょう、はい、泣くのに時があり、笑うのに時がある、嘆くのに時があり、踊るのに時がある。泣き笑い、生きてるから痛いし悲しいし嬉しいんですね。皆さん、しかし泣いたり嘆いたりばっかりじゃないでしょうって、ずっとじゃないでしょ、ずっとじゃないです。笑ったり踊ったり。だから皆さん、未来がありますよ、希望がありますよ。5節も読みましょう、はい、石を投げ捨てるのに時があり、石を集める時がある、抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。石を投げるって、イザヤ書の5章なんか見ると、ブドウ畑を作るのに未来のために岩とか石を全部取り除くんですね、まあ、逆に言うと戦争で負けたところを廃墟にするため、 昔九州でも原城なんかキリシタン皆殺しにする残虐な歴史があったんですが、まあ、そこを埋めてしまったりですね、石が投げ捨てられて廃墟のようになってもいつまでもではないんです。石を集めて道路を作ったり、まあ、そこを農耕したりする。だから投げ捨てられる場合もあるし、だけど永遠じゃない、希望も夢もないなんて言っちゃいけない。やがて石が取り除けられて、また新たな1ページの未来もあるんですよ。抱擁するのも抱擁をやめるのも、まあ、アメリカの選挙チームが来た時はやっぱり情が移るから、何週間がいて別れる時には抱き合ったりしている人もいましたが、いつまでも抱き合ってるわけいかないですよ。やがて別れていつまでもドキドキしてるわけいかないですよ。それも時なんです。そういう感情が高ぶる時も高ぶらない時も、どっちがいいとか悪いとかじゃないんですね。その肩から力が抜けるんです。いつまでも感動しなきゃいけないと思ったら疲れますよ。ありえないです。感動する時もありのまま、流れのまま、そのまま、そうじゃない時もこれはこの時として。じゃあ6節も読みましょうか。はい、求めるのに時があり、諦めるのに時がある、保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある、まあ、ソロモンはあぐらをかかない求道者でしたからね、人生を探求してエッセンスを書きましたけど、いつまでも探求して求めなさいと聖書はあるけども、いつまでもは不可能です。諦めるのも大事と言うでしょう。皆さんここまでってしないと命すり減らしますよ。だからそれはね、いい悪いじゃなくって時なんです。ここまで求めて、これからはそうじゃない時、どちらも麗しい時です。保つのも、なんだかあの公園最近草ぼうぼうして、なんか以前の維持できなくなったなって思っても絶望じゃないです。すべて時の流れの中で。7節も読みましょう。はい、咲くのに時があり、縫うのに時がある、黙っているのに時があり、話すのに時があり、咲いたりあるいは縫い合わせたり、全部時です。なんか口が利けなくなって関係おかしくなったって黙る時もあるでしょうが、いつまでもじゃないんです。いろんな出来事を経て回復したら、こんなに垣根も感じないで話せる時が来たんだ、諦めないでよかったって、それは1年後か5年後か2つの出来事のその先かあるんですね。希望がありますよ。チャンスはありますよ。全て神様のタイミングですよ。自分の考えじゃないんです。自分のパターンじゃないんです。自分の決め事じゃないんですね。だから抗わなくていい。神様は時の流れの中でちゃんと未来を用意するよ。8節も読みましょう。はい、愛するのに時があり、憎むのに時がある、戦いの時があり、平和の時がある。まあ憎む時はない方がいいけど、憎み合う時があるから、愛する時がいよいよ深く心に感じられたり、戦いもあれば永遠にじゃなく平和の日が訪れますよ。だから途中でやめないで、諦めないで、未来につないで、神様の時の中に希望はあるからって。いや、とはいえ生きることは苦しいですよ。じゃあ9節10節続けて、まあ仕事は神様が働かずして食うべからずと聖書にあるように、人間に労働を命じて、それはなかなかしんどいんですが、それも神様があなたはこの時代ここであなたの手の技としなさいと、覚悟しなさいと。じゃあ9節10節読みましょう。はい、働く者は労苦して何の益を得るだろうか。私は神が人の子らに与えられた仕事を見た。苦しくないとは言いません。だけど喜びも悲しみも、そして未来の中に幾重にもいくつも神様はキラキラと光る希望をちゃんとあなたに用意しているからと時を受け止める。全てが偶然で誰も意思もなくて、なんでついてない自分の人生命なんだと吐き捨ててはいけないと。まあ昨日ちょっと物を落として足の指をちょっと 切ったって大したことない、ちょっと血がにじんだぐらいなんです。やっぱり靴下くと痛いので今日そこにテーピングしてきたんですけども、いつまでも痛いのが続くと思ってませんよ私は。一日経って一週間後にはきっと あれそんな怪我したんだっけかなってなるだろうなって。時の中に癒しがあり希望がありますよ。以前話しましたが 2,3 年前流行った言葉はレジリエンスという言葉で、もう一回元に戻るよ、回復するよ、回復力って人生で宝だよって。まあ何人かに言われましたが、私がゴジラなんて言ったもんだから、何人かの教会の人がゴジラ映画を見に行ったそうで、最初に言いますが私責任取りませんから、思った映画と違っても怖くて行かなきゃよかったって私お金返金しませんだけどね、なんで海外でアカデミー賞の候補に挙げられたりして、いやすごいなと思ったのはゴジラマイナス 1.0 という題目にもあると思った。まあ、ゼロからの出発スタートどんなら、まあ、これは公平です。だから人生しばしばマイナスから、なんでこういう生い立ち、なんでこういう家、なんで自分の容姿は自分の性格はあって、まあ、みんなマイナスからの出発ですよにへこたれない。戦後の日本があんなにめちゃくちゃひどかったんだって映像を見て、海外の人は日本って昔これほどめちゃくちゃだったのって思ったでしょうね。そこにゴジラ上陸ですから、ゴジラ悪者なのでね、だからあれを戦争が止まない、戦争に明け暮れる、見るだけでうつうつとするようなこの世の中、まあ、日本はちょっと平和なので、それよりは地震とか水害とか天災とか、今回北陸に来たらあと永遠未来永劫地震がないって誰も思っていませんから、多分また来るだろうな、多分ゴジラが上陸するようにって、でやってられないこんな人生って思わないで力を合わせようって、マイナスから出発して負けない、戦争にでめちゃくちゃになりゴジラにめちゃくちゃにされたけれど負けない、スクラム君助け合うって、多分その希望のメッセージが怪獣映画なんだけど感動を与えたんじゃないかなって。だからといって皆さんが言って私返金しませんけどもね皆さん未来の中に希望があって、それはレジリエンスと言ってもいいですが、必ず癒しの時が来ますよ、必ず立て直す時が来ますよって、必ず未来がありますよ、それは神様が備えているんですよ。じゃあ結論の11節、最後11節を読みますと、じゃあどういうふうに時の流れを見たらいいんですか。神様が働くとしても、神様が見えるとしても、迫力を持って、あるいは麗しく優しくひそやかに、それからそこに希望を見出すとして、チャンスがあると見て未来のタイミングを測るとして、どういうふうに私たち見たらいいんですかって、信仰の目で時を見なさいと。だから信仰の目がなかったら読み取れないんです。でご一緒に11節読みましょう、はい、神のなさることはすべて時にかなって美しい、神はまた人の心に永遠与えられた、行われる始まりから終わりまでを見極めることができない。これをね、合点しておくことですよって。神様は時の流れの中で、神が定めた時の流れの中で、時には超越して、時には麗しくひそやかに働くんですが、それが見えて希望なんですが、ただしですよ、私たちは神様じゃない、あなたも神様じゃない、ある程度私たちに示すけど全部は分からないと承知しておきなさい。これがソロモンの結論です。誰よりも知恵者だった、誰よりもあらゆるものを獲得したソロモンが、探求して求道してその果てにたどり着いたのは、しかし神は人の心に永遠への思いを DNA のように与えて、だから人は言われなくても神を求めるし、天を向くし、誰かの存在を感じるし、祈るし、なんだけど、ただし人は神が行う御業の始まりから終わりまで見極めることはできないと承知を期しておきなさいということなんですね。そっか、私が知り得ることは全部じゃないどころか本当にわずかだと、私は身を低くして抜かすいて告白しますと。だからなんでだって歯ぎしりしませんと。 割り切れなくて当たり前ですと。全部私の脳みそで限られた情報で割り切れる神様だったら、それは嘘くさい神様、人間が作った神様です。神様が作られた私たちが、どうして作り主である神様が何をお考えで、これからどういうことをなさろうとしているか、その深いご意志も心も全部を悟りきることなどできましょうやってね。じゃあ一丸を出していただいて8章に行くと、まあ、同じことですが、ソロモンはこう告白した。16節17節で探求して探求して、全て時の流れを観察した結果、結論です。じゃあ16、17読みましょう、はい。私が昼も夜も眠らずに知恵を知り、地上で行われる人の営みを見ようと心に決めた時、全ては神の御業であることが分かった。人は火の下で行われる御業を見極めることはできない。人は労苦して探し求めても見出すことはない。知恵のある者が知っていると思っても見極めることはできない。これが信仰です。全てを理解したって、それは信仰じゃない、思い込みです、思い上がりです。信仰は見極めることができないと承知すること、認めること、告白すること。だから私はもっと長生きしたかったのに、なんでだって、神様おかしいと思うって思うことがおかしい。全て神様の時の流れの中で、なんで事故に遭わなきゃいけなかったんだって、だけど全て神様の御手の中なんだと。じゃあ最後に、かつてもご紹介した歌を二丸を出していただいて、ちょっと字が小さい、きれいに吉田先生に作ってもらったんですが、これは入江コロアマっていう人が書いた昔の本の「ルーマニアからの脱出」という、何ページかに載っていい詩だなと思って、でそれを帰りに、もし皆さん欲しかったら印刷してありますので、欲しい人は受付から持って行ってくださいね。神様は織物師、職工ですよって。私たちの人生は織物ですよって。で神様は私たちの人生を、神様の強いご意志によって、意図的に針、糸を選んで編んで織り込んで縫い上げていくんですが、私たちは神様じゃないから、絨毯の裏側見るようにめちゃくちゃな文様で、時々イライラしてカリカリして、なんでだって言うんだけど、じゃあって神様が織物を全部ガバッと広げて見せてくださった時に、今分かりました、自分は愚かでしたって、自分は本当に傲慢でしたと。自分には金の糸も銀の糸も同時に悲しみの糸も必要だったんだと、今分かりましたと告白する。これが信仰です、ね、全部理解できる、全部納得できる、説明できる、これは信仰じゃないんです、思い上がりです。そうではなくて、最後はあなたに全部全身命をお委ねいたしますと。じゃあ読みますね。字が小さいですが、きれいに打ってくださったので、職工、神様が織物師だっていう歌です。私の人生の織物が主によって織られていく。私はただ横に座ってじっとそれを見ている。一本一本の糸は主によって選び出され、休むことなく織り上げられていく。私がそれを見ていると、幾度となく悲しみの糸が織り込まれる。主は織物を上から見、私は下から見ているのに、私は愚かに高ぶってそんなことすら気づかない。やがて織物が完成すると、神は機織機の旗を止めて布を広げて見せてくださる。その時私は初めて気づく。職工の巧みな手によって、主が思い描いた形に織り上げられていくために、金銀の糸と同じくらいに悲しみの糸が なくてはならないものであることを。何度読んでも人生を言い当てている神様の私たちの硯折りだなと思うんですね。字が小さいですが、もし見える方もう一回最初から出していただいて、味わいながら、聖書そのものではないですが、この詩を読んでお祈りしたいと思います。はい、私の人生の織物が主によって織られていく。私はただ横に座ってじっとそれを見つめている。一本一本の糸は主によって選び出され、休むことなく織り上げられていく。私がそれを見ていると幾度となく悲しみの糸が織り込まれる。主は織物を上から見、私は下から見ているのに、私は愚かに高ぶってそんなことすら気づかない。やがて織物が完成すると、神は旗を止めて布を広げて見せてくださる。その時私は初めて気づく。織工の巧みな手によって主が思い描いた形に織り上げられるために、金銀の糸と同じぐらいに悲しみの糸がなくてはならないものであることを。欲しい方は受付に印刷しておいてあります。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきましょう。今日は2024年も第2の月、2月を迎えました。時が経つのは早いものですが、時の流れの間に間に神様はあの時そこで働いておられます。私たちは絶望する必要は全くない。時は流れていってまたチャンスが来ます。神様のタイミングは今なくてもやがて再び訪れます。時は金なりと言いますが、時の中にこそ神様は希望を用意してくださっているので、私たちは今の自分を基準としないで、今の自分の感覚を上に置かないで、身を低くして、そして神を認め、そして信仰によって神の時の流れを見つめたいと思います。どうでしょう。先日のあの時、神様だったな。震災から13年経って、まさかこんなにいろんな人と出会って、新しく牧師先生も招いて宣教師も招いて、このような未来があるとは諦めなくてよかった。時の流れを感じないでしょうか。自分自身も家族も思ってもいない未来、それは涙も含めて悲しみの糸も含めてですが、神様がしっかりと私たちの人生を綴り寄りしてくださっています。喜びも悲しみもありのまま、そのまま、これからお祈りの時を持ちたいと思います。神様に心から時の流れを振り返って今感謝したいこと、また今そのまま課題になっていることも多々あると思いますが、がっかりする必要がありません。未来に希望が隠されています。お願いしたいこと、あの人この人のこと、またご家族を亡くされた教会員のこと、お近くに座っている方のこと、特に今日は道さんのこれからのこのいわきでの働きのこと、グレースさんの英語の働きの前進のことなどなど、何でも自由に、声に出せる方は声に出して、ご一緒に祈りを束ねて、神様にこの教会堂からお捧げいたしましょう。ピアノを大きくしていただきます。ご一緒にしばらく祈りましょう。ハレルヤ。天のお父様、今からご一緒に祈ります。本当にあなたは時の流れの中で生きて働いておられるので希望があります。がっかりしません。 あなたは麗しい素晴らしいお方であるので感謝します。天のお父様、神様のチャンスを、タイミングをつかむ信仰の目を与えてください。行き詰まっても吐き捨てることなく、そしてあなたと深く結ばれて一緒に絵模様を描けるようにお願いします。どうぞ玉根姉妹、道代姉妹、また恵子姉妹に、ご家族を送られた、そこに神様の深い慰めをお与えください。道さん、グレースさんの宣教師としての働きを大いに祝福してください。天のお父様、今インフルエンザが流行り、コロナが流行っています。体調を崩している多くの方がいるので、神様が慰めてくださるようによろしくお願いします。天のお父様、エリムの密を祝し、この教会の未来、また特に夜の森熊町、そして大熊の教会堂、今後のことをあなたの御手にお委ねしますので、よろしくお願いします。この中で今試練に遭っている方、苦しんでいる方、また体調すぐれない方、だけど教会に来た方に、あなたの豊かな力づけとねぎらいをお願いします。あなたは素晴らしい方です。あなたに期待します。イエス様のお名前で祈ります。私の後に続いて同じ言葉でお祈りを捧げましょう。天のお父様、時の流れに希望を見出します。神様は時の流れの中で働かれます。信仰の目を持って見つめて感謝して、チャンスを自分のものとできるようにお願いします。私たちの未来を力強く導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。